ルサレムでは大変な一日だったな。
異常な出来事が多くてね。やっと家へ帰れるのでほっとしたよ。
私もだが、一つだけ気がかりでね。いろんなことを耳にしたが、本当のところを知りたいものだ。
本当にいろんなことを聞いたね。
そうだ、私の知りたいことはたくさんある。中でもイエス様は救い主なのかどうかだ。
私はずっとそう思ってたが、今はちょっと腑に落ちないところがあるんだ。
じゃああの方は何なのだ。いや、何だったのだ。救い主か、偉大な教師か、それとも預言者か。
預言者だったに違いない。もし救い主だったら死ぬはずがない。神の御子が死ぬわけがないものな。あの方は確かに十字架の上で亡くなられた、我々の目の前で。
しかし今も死んでるのだろうか。あの方を実際に見たという者がいるので、生きたお姿を今日。
確かにそんな話はあるが、見たと言ってるのはほとんど女たちではなかったのかね。女性というのは興奮してしまって当てにならないことがあるからな。
私が知りたいのはこういうことが本当かどうかなのだ。
真実を知る方法は一つあるよ。まず祈って、それから調べ、実行する。そうすれば真実は現れてくるはずだ。
はっきりした真実もある。神殿の指導者たちがイエス様を十字架につけたのは不正な行いだった。あの方は素晴らしい預言者で友だった。私はあの方を愛していた。
あの方を知るのは愛することだった。
彼らはあの方に唾をかけ、呪いをかけ、鞭打ち、手足に釘を打ち込み、失敗ぶどうを舐めさせ、考えられる限りの悪事をしたのだ。しかしあの方は何もなさらず、王のように堂々と全てを受け入れなさった。一度も復讐を望まず、かえって彼らを許すよう神に祈られたのだ。
おや、旅の人、こんにちは。
この道を行かれるのでしたら、ご一緒にどうぞ。
二人に平安があるように。
ありがとう。
ヨハネはイエス様が生きているのを見なかったのかな。
見なかったんだろう。彼は空の墓を覗き込んで、イエス様の衣がきちんと畳まれて置いてあるのを見たんだ。それで生きておられるのと信じたんだろう。
ヨハネはいつもそんな風だ。彼はお言葉を一言も聞き漏らすまいと主の後をついて回っていた。主のお言葉を宝物のように大事にしていたから。
その話は何のことなのか。あなた方はなぜそんなに悲しんでいるのか。
あなたはエルサレムの方ではないのですね。でなければこの都でこの数日のうちに起こったことをご存知のはずですから。
旅のお方、私たちはイエスという人の弟子なのです。そのお方を神の御子で救い主だと信じておりましたが、実は預言者でした。それも神と全ての民衆の前で技にも言葉にも力ある預言者でした。
大祭司や支配者たちがその方を死刑にするために引き渡し、十字架につけたのです。
私たちはイスラエルを救うのはこの人であろうと望みをかけておりました。
はあ、愚かで心の鈍いため、預言者たちが説いた全てのことを信じられない者たちよ。キリストは必ずこれらの苦難を受けてその栄光にいるはずではなかったのか。
こんなに優しく心を込めて話されるとは。この人は誰だろう。
イエス様がおられたらちょうどこんなことをおっしゃられたろう。
聖書には救い主についてこう予言されているではないか。悪を行う者の群れが私を囲んで、 私の手と足を刺し貫いたと。
その通りのことが起きたのです。聖書はそれを予言しているんですか？
ダビデは霊感によってそのように書き、またこうも書いた。彼らは互いに私の上着を分け合い、私の衣をくじ引きにしたと。
兵士たちが十字架のすぐ下で主の上着をくじ引きにするのを私は見ました。
イザヤも救い主についてこのように書いた。恥と椿とを避けるために顔を隠さなかったと。
それなら読んだことがあります。そしてイエス様にその通りのことが起きたのです。するとあの方は救い主なのかもしれません。
イザヤは約束の救い主について多くのことを語っている。彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。
傷つけられ砕かれた、主もその通りに。
そしてこの見知らぬ旅人は聖書全体にわたって救い主に関することを詳しく説明しました。
彼は虐げられ苦しめられたけれども口を開かなかった。ほふり場に引かれてゆく子羊のように口を開かなかった。その墓は悪しき者と共に設けられ。
あの盗人たちのことだ。
富む者と共に葬られた。
アリマタヤのヨセフの墓のことだ。彼は金持ちだから。
しかしベツレヘムよ、イスラエルを治める者があなたのうちから私のために出る。その出るのは昔から古の日からである。彼らはその刺したものを見るとき、独り子のために嘆くように彼のために嘆く。
驚きました、旅のお方。私も今あなたが引用なさったところを読んだことがありますが、それがイエス様のことを言っているとは今の今まで知りませんでした。でも確かにそうですね。
最近読んだ聖書の言葉にこういうのがあります。もし人が彼にあなたの背中の傷は何かと尋ねるならば、これは私の友達の家で受けた傷だと彼は言うであろうと。イエス様は友達に傷つけられ、十字架につけられたのです。神殿の指導者をしている者たちに傷つけられたのですから。
話しながら村の近くまで来ましたが、イエスはなお先へ進もうとする様子でした。
私たちと一緒にお泊まりください。もう夕暮れになっており、日もはや傾いています。
そこでイエスも一緒に泊まることになりました。やがて簡単な夕食が用意され、お客の前に置かれました。お客はテーブルの上座の席についておりました。そこでお客は食べ物を祝福するため両手を差し伸べました。クレオパたち二人は驚いて飛びのきました。旅人の手の伸ばし方が彼らの主のやり方とそっくり同じだったからです。二人はもう一度よく見ました。すると、
手に釘の跡がある。主イエス様だ。力よみがえられたのだ。
力よみがえられたのだ。
よみがえられたのだ。